歳入の状況です。町にどのようなお金が入ってきたのかを見てみましょう。自主財源、徴税など町の権限で集めるお金です。徴税、住民税や固定資産税など50億9744万円 28.7%。 分担金、負担金、保育園の保育料など2億9445万円 1.7%。 使用料、手数料、施設の使用料や町営住宅の家賃など2億7277万円 1.5%。繰入れ金、基金や特別会計からの繰入れ金、5億2554万円、3%。その他、諸収入、29年度からの繰越金や寄付金など、19億922万円、10.7% となっています。依存財源、国や県などの決定で入るお金です。地方交付税、国が地域間の格差を調整するために交付するお金が18億7199万円、10.5%。 国交支出金、国からの補助金が27億9245万円、15.7%。 県支出金、県からの補助金が23億8056万円、13.4%。 総裁、道路や施設を整備するために借りたお金、17億2203万円、9.7%。 その他、地方消費税交付金や交通安全対策特別交付金など、9億1290万円、5.1% となっています。歳出の状況です。皆さんに納めてもらった税金を町はどのように使ったのかを見てみましょう。このような事業に使いました。主な事業です。議会費、町議会の運営をする経費です。町議会議員報酬や研修旅費、議事録の翻訳料などの経費、1億768万円、0.6% です。総務費、公共交通や選挙、統計調査などの経費、バスの生活路線や乗り合いタクシーへの補助金、5166万円、基金、町の貯金の積立金10億3700万円、熊本県議会選挙の経費1416万円、民生費、子どもや高齢者、障害のある人に対する福祉の経費、国民健康保険特別会計への繰り出し2億2528万円、介護保険特別会計への繰り出し金3億8710万円、後期高齢者医療広域連合への負担金3億4155万円、障害のある人への医療や支援事業の経費9億7139万円、児童手当の支給経費7億4450万円、私立保育園、家庭的保育所などを運営する負担金14億2747万円、衛生費、医療や健康づくり、ゴム処理のための経費、妊婦や子どもの健診のための費用3436万円、予防接種のための費用1億3150万円、子どもへの医療のための経費 1億7064万円。ゴミの収集や焼却、資料を処理するための経費、ボース928万円。労働費、雇用確保や雇用相談のための経費。農林水産業、農林業の振興と育成のための経費。農業を行う個人や団体に対する補助金3800万円。農業集落排水特別会計への繰り出し金8696万円。林道や共有林などを整備管理する経費4486万円。商工費、観光や商工業、水産業の振興のための経費。イベントへの補助金など、観光振興のための経費、3.6 万円。土木費、道路や公園、町営住宅の整備などのための経費。町道を改良する工事費などの経費、1億409万円。公共下水道、特別会計への振り出し、1億7107万円。消防費、火災や自然災害防止のための経費、菊池広域連合の消防費負担金3億2170万円、消防団の活動などを支援するための経費4441万円、防災用資機材倉庫整備の経費1648万円、教育費幼稚園や小中学校、障害学習のための経費、小中学校の教育環境などを整備する経費、3億7467万円、学校給食のための経費、1億1361万円、室小学校を増築するための経費、2億3529万円、給食センターを増築するための経費、2億5778万円、災害復旧費、道路や農業用施設などの災害復旧の経費、農業用施設や農地などの災害復旧、5227万円、公共土木施設、道路、橋梁など、の災害復旧1億422万円、交際費、道路や施設などを整備するため借り入れたお金の返済費用14億5282万円、熊本地震関連事業決算。平成30年度は熊本地震の復旧復興のために平成29年度からの繰り越しも含めて約34億円一般会計を使いました。平成30年度に終わらなかった事業については令和元年度に繰り越します。熊本地震関連の主な事業です。新庁舎建設に関わる設計のための費用1億4901万円、仮設庁舎や仮設書庫、倉庫などの借り上げ料5582万円、防火水槽の撤去、新設のための費用1795万円、被災者の生活再建と自立支援のための地域支え合いセンターの運営費用4132万円、災害弔慰金、災害救助費の生産による返還費2535万円、町指定避難所の子育て健診センターの非常用電源整備の費用719万円、被災した農業者の農業用施設などの再建修繕のための補助金10億9467万円、被災した林道の災害復旧費用108万円、被災家屋の応急修理の委託料 4928万円。大規模盛り土造成地活動崩落防止事業のために7億798万円。災害公営住宅の建設のための費用7億8035万円。町道や橋梁など公共土木災害復旧のための費用1億1808万円。災害関連地域崖崩れ対策事業のための費用3761万円。令和元年度へ繰り越した主な事業、熊本地震関連分。農業用暗渠水路の改修工事4600万円。大規模盛土造成地活動崩落防止事業のための費用1億2829万円。被災した宅地の復旧や改修のための費用2億1582万円。災害公営住宅建設のための費用11億7115万円。土砂災害危険区域からの移転するための補助金750万円。消防団詰め所の再建修繕などのための補助金1538万円。被災した地域障害学習施設などの復旧のための補助金799万円。被災した神社仏閣などの地域コミュニティ施設の復旧のための補助金573万円。平成30年度の決算には含まれません。熊本地震復興基金活用事業の主な経費、消防団詰め所の再建支援のための経費1631万円。土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援のための経費450万円。仮設住宅の維持管理のための経費246万円。自己都合によらない応急仮設住宅への移転費用の補助金52万円。民間賃貸住宅への入居や選挙助成など住まいの再建支援のための費用1640万円。応急仮設住宅などへ入居する独居高齢所帯に対する緊急通報装置の整備費用89万円。共同墓地復旧のための費用810万円。地域水道施設の復旧に対する補助金28万円。小規模農業用水路農道の早期復旧支援のための費用1265万円。被災宅地復旧事業の補助金4366万円。戸建て木造住宅の耐震改修のための補助金224万円。被災した地域障害学習施設などの復旧のための補助金4766万円。被災した神社仏閣などの地域コミュニティ施設の復旧のための補助金4194万円。復興基金創意工夫分を充てた事業です。被災者生活再建支援システムの使用料と回収83万円。一部損壊世帯の住宅修理費に対する担い費684万円。合併浄化処理槽を設置するための補助金403万円。農業用暗渠水路の改修事業括弧設計302万円。反対以上でローンを組んで修理を行った世帯への利子への補助金611万円。熊本地震の記録資料を作成する費用454万円。平成30年度分の決算には含まれません。町の財政は大丈夫。健全化判断比率、資金不足比率。健全化判断比率とは、財政が良好かどうかが判断できる指標です。財政破綻を防止し、早期に健全化を図ることを目的としています。早期健全化基準を上回ると、自主的な改善努力をしなければなりません。大津町は基準よりも下回っていますので、財政は健全な状態ということがわかります。 1、実質赤字比率。これは財政運営の悪化の度合いを示す比率です。大津町は実質黒字です。2、連結実質赤字比率。これは全ての会計を合算し、町全体の財政運営の度合いを示す比率です。大津町は黒字です。3、実質公債比率。元利償還金など、括弧借金の返済額などを指標化した比率です。4、将来負担比率。これは将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す比率です。5、資金不足比率。公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率です。大津町は公共下水道事業会計、農業集落排水事業会計、工業用水道事業会計の各会計とも資金の不足額はありません。国民年金、年金ネットを利用してみませんか。11月は年金月間、11月30日、いい未来の日は年金の日です。これまでの年金記録やこれからの年金見込み額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。年金ネットを利用すると、いつでも自分の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込み額をもとに、さまざまなパターンを試算することもできます。対象、国民年金、厚生年金などの加入者及び受給者。給付、括弧老齢年金、夫婦間老齢年金受給者の人は、このサービスを利用することができません。確認できること、公的年金制度の加入状況、国民年金保険料の納付状況、年金見込み額の試算など、年金ネットでは、共済組合加入期間は表示しません。役場窓口での年金ネット利用。1、受付場所、役場住民館。2、利用時間、平日は午前8時30分から午後5時15分まで。3、必要なもの。1、運転免許証。パスポートなどの顔写真付き証明で本人確認ができるもの。写真のない証明は2種類以上の証明が必要です。2、年金手帳などの基礎年金番号がわかります。代理人による申請も可能です。その際は委任状と代理人の運転免許証、パスポートなどの顔写真付き証明で本人確認ができるもの。年金手帳などの基礎年金番号はわかるものが必要です。郵送や電話などによる受付はできません。問い合わせ、役場での利用について、役場住民課住民係、電話 096-293-3112。自宅での利用について、熊本西年金事務所、電話 096-355-3261 です。一日年金出張相談所開設のお知らせです。下記日程にて無料の年金出張相談が開催されます。予約は不要です。個人の記録に関する相談は年金手帳など基礎年金番号がわかります。免許証などの本人確認書類が必要です。日時、11月27日水曜日、午前10時から午後3時まで。場所、夢タウン浜線、本館2階。問い合わせは熊本東年金事務所、電話 096-367-2503。 日時、11月29日金曜日、午前10時から午後3時まで。場所、釣屋百貨店、地下2階、パーキング連絡通路。問い合わせは熊本西年金事務所、電話 096-353-0142。 日時、11月29日金曜日、午前10時から午後3時まで。場所、夢タウン光の森、本館2階。問い合わせは熊本東年金事務所、電話 096-367-2503 です。応援図広場。 令和2年4月に小学校入学予定のお子さんがいる家庭へ、放課後児童健全育成事業学童保育の紹介です。学童保育施設では、保護者が仕事などで昼間家庭にいない小学校の児童を放課後や春、夏、秋、冬休みにお預かりしています。仕事をしている新1年生の家庭や仕事を始めようと思っている家庭は見学に行ってみてはいかがですか。入所説明会は次の通りです。島内学童保育一覧です。校区、大武町校区、クラブ名、福神母クラブ、スーツクラブ、四つ葉学童クラブ、さくらんぼクラブ、スーツクラブ、森川小校区、ハワイロクラブ、スーツクラブ。問い合わせ先は NPO 子どもサポートみんなの方式、午前9時から午後5時まで、電話 096-321-7002。 大武町校区と森川校区は、入所説明会は11月23日土曜日、1回目は午前10時から、2回目は午後6時30分から。場所はオークスプラザプレアイホールです。室小校区、クラブ名、ジョイキッズクラブ、スクラブ、コスモキッズクラブ、サクラキッズクラブ。問い合わせ先は NPO 子どもサポートみんなのおうち、午前9時から午後5時まで、電話 096-321-7002。 入所説明会は日時11月23日土曜日、1回目は午後1時から、2回目は午後6時30分から。場所はオークスプラザプレアイホールです。大津小校区、クラブ名、風の子キッズ。問い合わせ先、風の子保育園。電話 096-293-7200。 入所説明会は2月上旬頃を予定しています。直接お問い合わせください。大津北小校区、クラブ名、一宇学童館。問い合わせ先は一宇保育園。電話 096-293-2500。 直接お問い合わせください。大津南小校区、クラブ名、白川湖南小クラブ。問い合わせ先は学童専用携帯は 080-646-3416。 白川保育園は 096-293-2190。大津東小校区、大津小校区、クラブ名は白川湖仲良しクラブ、白川湖ワクワククラブ。問い合わせ先は白川保育園、096-293-2190。こちらも2月下旬頃を予定しています。直接お問い合わせください。大津小校区、三崎の小校区、クラブ名、緑の仲間。三崎の小校区、グリーンキッズ、スーツクラブ。問い合わせ先は緑ヶ丘保育園。電話 096-293-8300。 入所説明会は2月上旬頃を予定しています。直接お問い合わせください。室小校区、クラブ名、ひまわりキッズクラブ。問い合わせ先は第2喜び保育園。電話 096-294-0055。入所説明会は日時12月14日土曜日午後3時から。場所、第2喜び保育園、多目的校。学童保育でお仕事を希望される人も募集します。詳しくは役場子育て支援課までお尋ねください。11月は児童虐待防止推進月間です。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。虐待かもと思ったらすぐに連絡してください。また出産や子育てで気になることがあったら児童相談所や役場子育て支援課に連絡してください。匿名でも連絡も可能です。連絡者や内容に関する秘密は守られます。虐待かもと思ったら18111早くにお電話ください。